では福音のメッセージに預からせていただきます。今日は、まあ、司会の兄弟も話してくださったんですが、このところはファニー・クロスビーさんの作詞した曲の成果からメッセージをさせていただいておりまして、今日はこの505番のこの世の旅路にて、出どころがですね、見言葉の出どころがコリントの2章の6節となっていて、まあそこからメッセージをさせていただく予定になっております。今賛美しましたこの歌詞がですね、この世の旅路に君は我が身を導き助くる強き友なりというふうに、誠の神である救い主のイエス・キリストがどのような方なのかということがはっきり書かれて証しがされている聖歌の歌詞でもあります。人生を導いて助けてくださる強き友なりということで、このお方が友として歩んでくださるという、そんな素晴らしいお方であるということがまず書かれていて、聖書の御言葉に友という言葉がはっきり書かれていることところもありますので、まずそのところを開いてみていただきたいと思います。開きます箇所はヨハネの福音書の15章の13節、216ページになります。新約聖書216ページ、こちらも非常に聖書の中で有名な御言葉です。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。命を作ってくださった神様のご本質というものがここに表されております。神様は愛であられて、愛の本質というのはただ人を自己中心に好きになるような愛、よく人間的に誰かが好きならそれでいい、そこに愛があるんだとはすぐ言いますけれども、そういうのは本当の愛とは言っていませんね。何かがあったらその大切な人のために命を捨てる、それこそが本質の愛であります。そんなことがまず本当の愛が示されていまして、その通りにイエス・キリストは私たちの人間の背きの罪のために死んでくださったお方であり、十字架で私たち全ての人間の背きの罪をその身によって死んでくださって、まあ、蘇ってくださったお方でありますので、そのことがしっかり書かれておりまして、まずイエス・キリストの人間としての、まあ、本質、ご本質が表された箇所だと思います。もう一箇所が同じヨハネの福音書の8章の12節というか193ページのところを、はい、8章の12節に見ますと、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。ここには本当に不思議なことが書かれております。イエス・キリストが人としてではなく神としてのご本質、神様であられるということがここに書かれているんですね。イエスは人々に語られた。私は世の光です。世の光というのは命のご本質そのものの方であり、光 が、まあ、ご本質なお方であるということがまず書かれている。そして、私に従う者は決して闇の中の歩むことがなく命の光を持ちます。キリストと共に歩む者はイエス様が光でありますので、当然その光の中に住まう者の、その中に存在する者になるということがはっきり書かれています。ここに闇とも書いてありますけれども、神様以外のところを聖書のでは闇というふうに書かれていて、神様なんかいらない、自分を神にしている状態のことを聖書では闇と言っていて、その闇こそ全ての人が究極的な状態である死と滅びの状態の中にあることを聖書では闇と言ってまして、その闇から救いをいただいてくださいと言って、その救いが提供されております。聖歌の出所になっていますコロサイの2章の6節のところも見ていきたいと思います。401ページですね、新約聖書401ページ2章の6、このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根ざし立てられ教えられた通りに信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさい。あの虚しいだばし事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の一切によるもの、この世のもろもろの霊によるものであり、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威のお頭です、ということが驚くべきことが書かれていて、この御言葉イエス・キリストの福音しか真理はありませんので、絶対変な方向に目を向かないようにしてくださいということが書かれております。また2章の 3節のところを見ますと、このキリストのうちに知恵の宝がすべて隠されています。神のご本質、知恵と知識の宝がすべてイエス様を通していただくことができますということがはっきり書かれています。神様のご本質はキリストイエス様を通してでしか預かることができないということがはっきり書かれていて、こちらはキリストと共に歩むものとなったものは神様から見てこのように素晴らしい姿に変えられる、そのような姿がこの状況に書かれております。またここでロマ書の6章の23節307ページのところを見ます。罪の報酬は死です。しかし神のためも賜物、私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。こちらにも極端から極端がしっかり書かれています。イエス様は私たちを光の方に招いてくださるお方で、やはり神の国の方に私たちを招いてくださるお方です。そして罪の報酬は死ですとあります。そして本来私たちの歩みというのは真っ暗闇、神などいらない知らないと言っていた暗闇の世界を歩んでいた者たちであり、その支配者というのは聖書の中には悪霊や悪霊の主であるサタンという名前がよく聖書の中では 書かれておりまして、そのサタンの支配の中にある暗闇の中に皆が閉じ込められていますから、そこから回復してくださいということが進められていて、イエス・キリストを通してその暗闇から光の中に回復をして、神様の御前にしっかり正しく立つものとなってくださいと、キリストを信じ、キリストと共に歩むものになりなさいということが進められていて、その結果というのは永遠の御国で永遠の命に預かるものになるということがはっきり書かれています。死ではなくて永遠の命なので、その中に導いて入れてくださるとはっきり約束がされております。ここでもう一度コロサイの方に戻っていただいて、401ページの一章の13節ですね。コロサイの一章の13節、401ページの方です。道地は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。これがイエス・キリストにある救いの御業だということがしっかり書いてあります。神以外の暗闇のところから神様がご支配する、神様の支配、永遠の命の中に私たちは救いをいただくことができるということが書いてあります。それはイエス・キリストと共に歩むときにそのような状態になるということが書いてあります。御子のご支配の中に移してくださいましたというふうに書いてあります。その救いを提供して私たちにその全てを表してくださっておるということが書いてあります。14節、この御子によって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ているのです。神様から完全な許しをいただいています。イエス様が何の罪のない救い主が私たちの背きの罪をその身によって完全に十字架の上で裁かれ死んでくださったことによって、私たちは許し、その罪が完全に裁かれ許しをいただいている。ですから私たちにはあがない、すなわち罪の許しを得ているのですというふうにしっかり書かれています。そしてイエス・キリストというお方はどのようなことなんですか。見えない神の形であり、全ての作られたものをより先に生まれた方です。ここにまさしく神であられる方であるあるということが書いてあります。イエス・キリストは神様であられる方、父なる神、救い主なるキリスト、聖霊なる神の三位一体なるお方が全てのものを作ってください、私たちに提供してくださり、私たちの命もその作ってくださった方がおられるから、私たちもこの地上に存在することができますので、まずそのことが書かれています。キリストは神様であられるのにこの地上に来てくださったお方でもあります。さて16節、なぜなら天と地にある全てのものは見えるもの見えないものの王座であり主権であれ支配であれ権威であれ御子によって作られたからです。全てのものがキリストによってキリストにあって作られたというふうにかっくり書かれて、それは神様のもうご本質の法則なんですね。ですからキリストのうちに全てのものが入っていないとおかしいんですけれども、そんなことを知らないいらないって言ってみんな避けて逃げるようなことを言って神様の身元から離れていくものですから、皆神様の ご本質から完全に分離されて暗闇の中に閉じ込められてしまったということがここにも書かれております。巫女によって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られましたとはっきり聖書が証しをしています。またイエス・キリストは万物に先立って存在し、万物は巫女によって成り立っている。ここにも全てのものはイエス・キリストによって作られたと書かれております。また巫女はその頭である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられました。私たちはイエス様を本当に救い主として信じると救いをいただいて、神様の御前に神の家族とされ、クリスチャンとなります。そのクリスチャンの総合体が教会というふうに呼んでいまして、救われたクリスチャンの大元の頭はイエス・キリストで、私たちを完全に導いてくださる、愛によって導いてくださる方でということがしっかり書かれています。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。これは十字架の裁きがイエス様を通して行われ、イエス様は最初に完全に死んで葬られましたけれども、そこで完全に死んだ段階では単なるお人よし人のいい人間だったねで終わりますけれども、人間ではなく神としての存在を示すために3日目によみがえってくださり、全ての命を作る御業を持っているイエス様は死に勝利し、またサタンや悪霊に勝利して3日目によみがえられました。そのことが死者の中から最初に生まれたことですというふうに、まさしく神様御父の前でキリストはそのように生まれ変わってくださったお方であり、その中に私たちを置いてくださるということがしっかり書かれております。19節、なぜなら神はご自分の御父にしたものをすべて御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を分かさせること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって分かさせることを良してくださっていたからです。私たちは神様の様などでいらない知らないと言って、みんな暗闇の中に押し込められ、その状況は本当にどうしようもなく、もう敵対、神様に敵対する状況になっておりますけれども、イエス様がその状況に平和をもたらす御業を成してくださって、それをその平和を私たちに提供してくださっているということがしっかりここにも書かれています。キリストによって全てに平和を私たちはいただくことができ、また私たちは永遠の命に預かるものとされて、その恵みをはっきりいただいているということがはっきり御言葉を通しても書かれています。21節、あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。こちらにもはっきり書かれております。すべての人間というのは神様から完全に離れ分離され、暗闇の中にあって敵意を抱き悪い行いの中なりの者たちだったんですけれども、イエス様はその中に入ってくださり、神様の和解福音を 私たちに届けてくださり、私たちはその福音をしっかり信じる時にことによって、私たちをイエス・キリストを救い主として信じる者たちは神様の御前にもう敵になるものではなく、神様の御前に神の家族として迎え入れられるという神様が定めてくださった法則によって私たちは救いをいただくことができるということがはっきりここに書かれていて、イエス・キリストを信じるのがなんと素晴らしい、また恵みをいただいており神様のから見て素晴らしい立場になっているということが書かれております。23節、ただしあなた方は信仰に土台を据えて固く立ち、聞いている福音を望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに使うものになりましたともはっきり書かれています。これはこの福音というのは神様が本当に私たち人間が救いをいただくことができるという愛を持って定めてくださったことですので、この福音によって皆さんが救いをいただいて、神様から闇の中にいたものや神様から敵になっていたものがしっかりそのような状態から救いをいただいて、神様の御前に愛の家族の中に回復がされるようにと神様は望まれて、私たちにその救いをいただくことができるようにまだ導いてくださっております。このように神様はあらかじめ愛を持って私たちは導いてくださり、またキリストは人と共にこの地上に生まれてくださいましたけれども、完全に私たちの背きの罪のために十字架にかかって死んでくださったことによって、私たちの背きの罪が許され、私たちの敵も全て許され、神様の御前に生まれ変わることができるような新たな命によって、私たちは永遠の命をいただいて神様の御前に回復されることができます。どうかこの恵みを受け取って、また人生を変えていただけますよう、これにお勧めして今日のメッセージを終わらせていただきます。ありがとうございました。